4. ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先、議会事務局政策調査課、電話 028-632-2611。 柴田健二、自民党。質問。ブレックスの新アリーナについて、現在の検討状況は。男子バスケットボールの日本代表がワールドカップにおいてアジア最上位となり、バスケットボールのさらなる人気の高まりが期待される中、本市をホームタウンとする宇都宮ブレックスが主体となって整備する新アリーナについては、宇都宮商工会議所からも市長及び議長宛に要望書が提出されるなど、バスケットボールへのファン、市民の熱量の増加と新アリーナ整備に向けた機運の高まりを感じている。5年6月議会の一般質問で、関係部局が連携し、全面的に協力を行っているとの答弁があったが、新アリーナの現在の検討状況について聞く。答弁。駅東公園を候補地として、ブレックスと協議、検討を進めていく。答弁者、市長。ブレックスは街づくりの重要なパートナーであることから、新 B1 リーグ、B プレミアの参入審査に向け、ブレックスが整備主体者として検討を進める新アリーナについて、市の調整が必要な事項等の検討を加速化させている。ブレックスから新アリーナは公共利用にも供する施設とし、駅東公園に整備したい旨の意向を確認したことから、国の支援制度の確認に加え、市独自の支援策を検討しているほか、LRT 沿線のアクセス性等を考慮し、駅東公園を候補地として、今後関係者と連携、調整を行いながら、ブレックスとの協議、検討を進めていく。質問項目。1、中期財政計画。2、LRT 整備と NCC の推進。3、スポーツ、文化のまちづくりの推進。4、歯科検診の対象年齢拡大。5、大谷地区の振興。6、子ども行政。7、小中学校における空調設備の整備。福田知恵、市民連合。質問。小中学校の熱中症対策について聞く。この数年、猛烈な暑さが続いている。市では、小中学校の普通教室や体育館、中学校の特別教室への空調設備の設置を完了しているが、外気温が高いと室内温度は下がりにくい状況にもなり、さらなる熱中症対策が必要だと考える。1、校舎長寿命化改修の際には、今後断熱効果を高める仕様にしてはどうか。また、長寿命化改修に当たらない学校にも、遮熱カーテンの設置などの熱中症対策が必要ではないか。2、児童生徒が安全安心な学校生活を送れるよう、教育関係者への熱中症に関する研修はどのように実施されているのか。答弁。適切な熱中症対策に努めていく。答弁者、教育次長。1、学校施設におけるさらなる熱中症対策や市のカーボンニュートラルの実現に向け、長寿命化改修工事に導入可能な断熱化の手法などについて、先進事例の調査を行うなど検討を開始したところであり、遮熱カーテンや遮熱シートなどによる対策についても検討していく。2、市教育委員会主催で養護教諭や体育主任、学校安全担当職員を対象に、動画や児 実践例を活用した研修を実施するとともに、各学校においても、市教育委員会作成のガイドラインを活用した熱中症に関する研修を行い、全教職員で共通理解を図るよう指導している。質問項目。1、認知症の本人とその家族が地域で安心して暮らせる街づくり。2、誰も断らない相談窓口と体制。3、フードバンク活動の普及と推進。4、仮称、子供を守る都市宣言の具現化。他。鳴島隆弘、公明党。質問。AED と特別高度救助隊の創設について聞く。1、愛知県尾張旭市では、AED の設置場所が確認できるアプリ、AEDN@VI、AED ナビ、や、消防の指令室から救命ボランティアに AED を運ぶ協力を要請するアプリ、アルファベット AEDGO、AEDGO を導入している。市でもこれらのアプリの活用や普及推進が必要と考えるが、どうか。2. 女性に対する AED 使用率向上の取り組みとして、使用する際、ためらうことなく迅速に使用できるよう、体を覆うシートの導入が必要と考えるが、どうか。3. 世界情勢や頻発化する大規模災害が懸念される中、特別高度救助隊を創設する必要があると考えるが、どうか。答弁。アプリや専用シートの導入の検討、救助体制を充実・強化する。答弁者、保健福祉部長。1、市ホームページの街角情報マップに AED の設置場所を掲載しており、今後も市民がいつでも設置状況を正確に把握できるよう、周知強化に取り組み、アプリの活用も検討するなど、利用しやすい環境整備に努める。2、普通救命講習などを通じ、女性に配慮した使用方法について周知し、専用シートの導入も検討していく。答弁者、消防庁。3、特別高度救助隊は必要な部隊であると認識しており、現在、創設に向けて取り組んでいる。救助隊員育成方針に基づく計画的な隊員育成も推進しながら、救助体制の充実、強化に努める。質問項目。1、福祉政策と地域共生社会の推進。2、地域循環型経済の創出。3、持続可能な観光政策。4、子供・若者に優しい街づくり。5、プレコンセプションケアの推進と妊娠・出産の支援。他。今井正則、自民党。質問。小学生を対象とした職業体験事業の開始時期と進捗は？小学生が職業体験に参加することは、働くことの大切さを知り、自分の将来を思い描くきっかけとなる重要な機会である。市では小学校4年生から6年生までを対象に、職業体験事業キッザミアを実施しており、街中の商店街で年1回、駅員や美容師を実際の店舗などで体験できる大変魅力的な取り組みで、子どもたちからのニーズが高い。そのため、5年度より実施場所を市内全域に広げ、通年での実施に拡充するとのことだが、その開始時期は、また、協力事業者の確保や子どもたちへの周知が重要であると考えるが、事業の進捗は。答弁。11月中旬をめどに、職業体験、宮古トライを開始する。 答弁者、市長。より多くの子どもたちが様々な職種を体験できる授業の開始に向け、5年5月に小学校4年生から6年生までを対象に、授業名称の投票を行い、職業体験200個トライに決定した。また、商工会議所などを通して、事業者に協力を依頼しており、現在、約60の事業者を確保し、5年度末までに700名以上の小学生が参加できるものと見込んでいる。10月中旬に、職業体験ができる店舗の検索や申し込みを行う専用ページを公開し、学校を通したチラシの配布や、市ホームページへの掲載などの周知に努め、11月中旬をめどに事業を開始する。質問項目。1、市長の政治姿勢。ライトライン、LRT、交通系 IC カード、トトラのタクシーへの活用、運転免許返納制度の促進、ふるさと納税事業の促進。2、まちづくり行政。3、子ども行政。内藤義弘、自民党。質問。少子化対策のため、第二子の保育料免除を検討しては、少子化の原因は未婚化、晩婚化など多岐にわたるが、その背景には仕事と子育てを両立できる環境の整備の遅れ、子育てに関する負担感の増大、経済的不安などがあるとされている。これに対し、多市町村では自治体独自で第二子の保育料免除による多子世帯への支援に取り組まれている。市の子育て支援は手厚いが、今後もこれを維持向上させるためにも、第二子以降の子育て支援など少子化対策は重要であり、第二子の保育料を免除することは、第二子を望む共働き世帯への大きな支えになると考えるが、見解を伺う。答弁。今後の少子化対策として、第二子の保育料無償化などを検討していく。答弁者、市長。保育料の軽減については、国の幼児教育、保育の無償化のほか、市において、0歳から2歳までの保育料にかかる独自の軽減や、第三子以降の保育料無償化により、国基準額から約 60% の軽減を実現するなど、子育て世帯の経済的負担の軽減に取り組んでいる。このような中、国の子ども未来戦略方針において、子育て世帯に対する支援の拡充の方向性が示され、市としても少子化が進行する中で、子育て世帯へのさらなる経済的負担軽減を図ることが必要と考えることから、今後の少子化対策として、第二子の保育料無償化などについて検討していく。質問項目。1、DX の推進。2、保育士の人材確保費。3、保育施設等におけるおむつのサブスプリクションの導入。4. 国元西小学校周辺地域における地区計画制度の活用。5. 水道料金の見直し、ほか。中塚秀則、市民連合。質問。ワンストップ対応の奥闇専用窓口を設置すべき。奥闇専用窓口は、家族や親族が亡くなった後の行政手続きをワンストップで行う窓口であり、導入した市では、遺族の庁舎内での移動が不要となり、これまで半日かかることが珍しくなかった手続きが、1時間から1時間半に大幅に短縮されたほか、市職員も遺族からの問い合わせ先が一元化されたことで、負担軽減につながっているとのことである。市では、死亡届出後の手続きをまとめた、奥闇ガイドブックを配布しているが、市民サービス向上と行政の効率化の観点から、奥闇専用窓口を設置すべきと考えるが、どうか。答弁。専用窓口の設置も含め、効果的な手法について検討していく。 答弁者、市民まちづくり部長。お悔やみ専用窓口は、事前予約により来庁時間を確保し、手続きをまとめて済ませることができるため、利便性が高いものと考えるが、プライバシー確保のためのスペースが一定程度必要となるため、設置できる窓口数に限度があり、すべての利用希望者に対応することは難しいといった課題がある。市では、お悔やみガイドブックに加え、必要な手続きを、ウェブでわかりやすく把握できる仕組みを検討しており、デジタルの有効活用や専用窓口の設置も含め、効果的な手法について検討し、市民サービスの向上に努めていく。質問項目。1、市民サービスの向上。2、新型コロナウイルス感染症の影響が続いている市民や事業者への支援。3、子どもの権利と主権者教育に資する取り組み。4、夜間中学。5、時代に即した教育行政。岩井純子、公明党。質問。高齢者の増加を踏まえ、老人福祉センターの機能を強化すべき。市に五感ある老人福祉センターは、高齢者の健康づくりや生きがいづくりに大変有意義な施設だが、設備の老朽化が進んでおり、中でも高圧電位治療器は設置後20年から30年以上が経過し、壊れて使えないものも出てきている。さらなる高齢者の増加が見込まれる中、老朽化した設備の更新による施設機能の維持向上とともに、デジタル化などの社会や市民ニーズの変化に応じた新たな取り組みの実施など、高齢者が心身ともに健康で、充実した高齢期を過ごせるよう、施設の機能強化を図る必要があると考えるが、市の考えを聞く。答弁。設備の更新、充実や教室、講座の拡充に取り組む。答弁者、保健福祉部長。施設機能の維持向上については、施設の長寿命化のほか、設備の維持、修繕に取り組んでおり、電位治療器は使用できなくなったものから更新の準備を進めている。今後も設備の計画的な更新に努めていく。デジタル化への対応については、3年度からスマートフォンの基礎的な操作方法などを習得するための教室を開催しており、今後とも教室や講座の拡充を図るとともに、全館への Wi-Fi 機器の設置を検討するなど、設備の充実に取り組み、老人福祉センターのさらなる機能拡充に努めていく。質問項目。1、本市の結婚支援事業。2、高齢者福祉。3、子育てタクシーによる育児支援移送。4、市営住宅の環境整備。5、自転車用ヘルメットの購入費助成と着用率向上。6、通学路の安全対策。保坂英二、未来。質問。通院や買い物など高齢者の生活の足を確保すべき。多くの高齢者は通院や買い物などの移動手段の確保が切実な問題であり、公共交通の充実を切に願っている。LRT 路線から遠く離れて生活している市民も多い。市営ミニ循環バスや使い勝手の良いデマンドタクシーの充実、停留場周辺のタクシー乗降場の確保など、高齢者や障害者をはじめとした市民の生活の足をどのように確保していくのか、市の考えを聞く。答弁。公共交通間の連携強化を図り、市民の生活の足を確保する。答弁者、市長。市では、鉄道や LRT、バス、地域内交通が連携した、階層性のある公共交通ネットワークの構築により、 誰もが移動しやすい交通環境の実現を目指しており、JR 宇都宮駅東側においては、LRT の開業と合わせ、既存のバス路線を LRT と接続する路線に再編するとともに、沿線の地域内交通についても LRT と接続させるほか、トランジットセンターにタクシー乗降場を整備するなど、公共交通全体の充実を図ったところである。今後の駅西側への LRT 延伸の際も、駅東側と同様に、公共交通間の連携強化を図り、市民の生活の足の確保に取り組む。質問項目。1. LRT 整備事業。2. 移動手段の利便性の向上。3. 子育て・教育の支援。4. 市営住宅の課題。5. 防火水槽。イラスト。老人と少年それぞれがバスとタクシーを思い浮かべている。イラスト終わり。菅原和弘、自民党。質問。弾頭跡地の利活用について聞く。下岡本にある弾頭タイル宇都宮工場跡地の利活用について、3年4月に弾頭主催での開発構想の概要に関する地元説明会が開催され、4年5月には弾頭から市に対し、地元説明会での意見を踏まえた都市計画提案が提出されたと聞いている。地元からはホームセンターやスーパーマーケットなどの商業施設に加え、サービス業などの複合施設を望む声も多くある中、提出された都市計画提案に対する市の今後の進め方について聞く。答弁。年内をめどに都市計画の手続きに着手していく。答弁者、都市整備部長。土地所有者においては、商業施設や地域に密着したサービス施設を併設した魅力あふれる複合開発の検討を進めてきた。こうした中、4年5月に提出された提案書は、地域拠点の拠点性を高める提案であり、市のまちづくりの方針などに適合していると判断した。8月には市に対して詳細な開発計画が提出されたところであり、今後はこれらに基づき、弾頭跡地などの用途地域や地区計画などの都市計画案を作成し、開発計画の内容などを地域住民に丁寧に説明した上で、年内をめどに都市計画の手続きに着手していく。質問項目。1. 市街化調整区域における居住の誘導。2. 地域主体による自治会活動の支援の充実。3. JR 宇都宮駅東口地区におけるホテル整備の検討状況。4. 大谷石産業の振興。他、写真、弾道タイル宇都宮工場跡地の空撮写真、写真終わり。
高橋秀樹、市民連合。質問、中1、BMX やスケートボードの練習場所として、競輪場を開放すべき。中1、BMX。大文字 B、小文字 ICYCLE、大文字 M、小文字 OTOCROSS、バイシクルモトクロスの略、特定の自転車を使用した自転車競技で速さを競うレースと、技の難易度や独創性を競うフリースタイルがある。中終わり。BMX やスケートボードなどの中2、アーバンスポーツを楽しむ若者が増えている。中2、アーバンスポーツ。BMX、スケートボードなど広い競技場を必要とせず、都市の中でできる若者の遊びから生まれたスポーツ。中終わり。市では 瑞穂の自然の森公園内などにスケートボードエリアを設置しており、平出町の東部総合公園には、スケートボードと BMX フリースタイルの専用コースを備えた施設整備が予定されているが、中心市街地近隣には整備計画すらなく、若者たちが練習する場所がない。中心市街地から自転車で行ける範囲にも BMX やスケートボードを楽しめる場所が必要であり、競輪事業に影響が出ない範囲で競輪場を開放すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。開放は場所や日時が限られるため、ニーズを把握し検討する。答弁者、経済部長。宇都宮競輪場は、早朝から深夜まで本場や場外車券の発売により、年間300日以上開設するほか、地元競輪選手の練習場としての利用や、未来の競輪選手の育成支援のための高等学校の自転車競技部や自転車教室を主催する宇都宮ブリッツェンなどへの競輪場、中3、バンクの貸し出しにより、本場開催や雨天時を除き、ほぼ毎日使用している。中3、バンク。競輪レース専用の競争路。中終わり。こうした中、車券発売のない開放可能な非開催日は月4日程度であり、駐車場での開放が可能だが、その利用が平日の日中となるなど、限定的となることから、利用者のニーズを把握し、施設の開放について検討する。質問項目。1、新型コロナワクチン、秋開始接種。2、仮称、子供を守る都市宣言。3、環境政策。4、交通安全対策。5、JR 宇都宮駅西口周辺地区のまちづくり。6、宇都宮のおいしい水、ほか。福田久美子、共産党。質問、国民健康保険にかかる問題について聞く。1、政府はマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、マイナンバーカードを持たない人には健康保険の資格確認書を発行するとしているが、多額の費用と手間をかける必要性はない。保険証廃止の撤回を働きかけるべきと考えるが、市の考えは。2、コロナ禍や物価高騰の中、市では窓口での自己負担が10割の被保険者資格証明書の発行が急増している。失業や病気による国民健康保険税の滞納により、医療を受ける道を閉ざしてはならない。受診控えを引き起こす資格証明書の交付はやめるべきだと考えるが、市の考えは。答弁。国民健康保険事業の適正な運営に努めていく。答弁者、保健福祉部長。1、資格確認書については、従来の健康保険証と同様に使えるよう、国で検討が進められている。マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、国の責任で進めるものと考えており、国が示すスケジュールに合わせて、着実に対応していく。2、国民健康保険税の納付などに応じない1年以上の滞納世帯に税負担の公平性を確保するため資格証明書を交付している。医療機関を受診する必要が生じ、生活困窮世帯であると判断した場合は、納付がなくても1ヶ月の短期被保険者証を交付しており、資格証明書交付世帯に対しても適切に対応している。 問項目。1、国民健康保険をめぐる問題。2、保育行政。3、障害福祉行政。4、LRT と公共交通。久保井栄三、立憲。質問。少子化の根本的解決に向け、市独自の施策は。少子化について、適齢期の方々が結婚しない、子供を産まない根本的な理由は、未来に明るい光を見ることができないからではないか。世界各地では、紛争や異常気象に見舞われており、あらゆる生物の生態系に影響を及ぼし、今後はますます大きな影響が出ると考える。少子化の根本的解決策として、平和の構築、適正な生産活動、適正な消費、適正な経済活動、環境に配慮した行動を一丸となり行うべきと考えるが、未来に明るい光を灯す、市独自の施策について聞く。答弁。未来へ明るい展望と活力が持てる市独自の施策を展開していく。答弁者、市長。市では少子化をはじめとした人口減少対策をまちづくりの最重要課題と捉え、スーパースマートシティの実現に向け取り組んでいる。具体的には、結婚から子育てまでの切れ目ない支援の充実や、スポーツによるまちづくりの強化を通した新たな交流、にぎわいの創出。また、SDGs 未来都市として、脱炭素化の先導的な取り組みの拡充。LRT を最大限活用したまちづくりに取り組むなど、未来への投資を積極的に行い、誰もが将来への明るい展望と未来を生きる活力を持つことができるような市独自の施策を今後も展開していく。質問項目。1、選挙に関して。2、上水道。3、高齢化対策。4、上河内緑水公園の周辺土地の活用。5、区域区分の見直し。6、LRT 事業。7、失敗事例から学ぶコンパクトシティの推進。他。佐藤孝明、市民連合。質問。清原球場の大規模改修と合わせて、屋根を設置しては、宇都宮清原球場は築35年を迎え、今後大規模な改修が予定されており、地元住民や利用者から改修に合わせた改善を求める声が上がっている。今年の夏は全国各地で猛暑が続き、高校野球の聖地である阪神甲子園球場において、夏の暑さが問題視され、内野席を覆う銀傘と呼ばれる大きな屋根をアルプス席まで拡張する構想がある。宇都宮清原球場においても夏の暑さは同様であり、観客の体調面を考慮し、感染環境の快適性を高めるために、今後予定される大規模改修に合わせた観客席への屋根の設置が必要と考えるが、どうか。答弁。設置には課題があるため、整備内容などを再検討している。答弁者、教育次長。清原球場観客席への屋根の設置について、これまで利用者の方々からの要望などを踏まえ、屋根の設置を含め、改修内容などを検討してきたが、基本設計業務に向け、事業者と調整を行う中で、清原球場においては、屋根の設置や諸室の増築、シャワー室の設置など、躯体にかかる負担が大きい改修については、課題があると判明した。 現在、基本設計業務を中断し、躯体への負担が少ない整備内容や方法などについて再検討しているところである。質問項目。1、物流事業者の市中心部、JR 宇都宮駅周辺の駐車問題。2、動物愛護活動への市の取り組み。3、移住・定住の支援制度。4、LRT。5、宇都宮清原球場の改修と周辺の整備。写真、宇都宮清原球場の空撮写真。写真終わり。原千鶴、共産党。質問、聴覚検査の実施や補聴器交付の対象を拡充すべき。補聴器の使用は認知症予防に効果があると言われているが、聴力の衰えは本人が気づきにくく、補聴器の使用が遅れる一因となっている。聴力の衰えは40代から始まると言われ、早い段階からの補聴器使用が効果的である。1、より多くの方が補聴器とその交付制度を利用できるよう、健康診断で聴力検査を実施し、早期に自分の耳の状態を知ることが重要と考えるが、市の考えは。2、現在、おおむね65歳以上としている補聴器交付の対象年齢を下げることで、市民への啓発の一環となると考えるが、市の考えは。答弁。専門家の意見や申請者数に基づき、現行を継続する。答弁者、保健福祉部長。市では、聴覚障害に該当しない方で、専門医から補聴器の使用が必要であると認められた、おおむね65歳以上の高齢者を対象に、補聴器の現物を支給する老人福祉補聴器交付事業を実施している。1、市が実施する検診は、国が定めた法令や指針等に基づき実施しており、専門家で構成する宇都宮市健康審査のあり方検討委員会での意見を踏まえ、対象者や検査項目などを決定していることから、引き続き現行の検診を実施する。2、申請者のうち約 95% が70歳以上であることから、現行の対象年齢を継続する。質問項目。1、ゴミの問題。2、老人福祉補聴器交付の拡充。3、バリアフリーのまちづくり。4、有機農業の発展と学校給食。5、過小・子どもを守る都市宣言。茂木ゆかり、維新。質問。LRT の駅西側延伸について、駅東側設計時との違いは？ LRT の JR 宇都宮駅西側への延伸については、2024年内に起動事業の特許申請、2030年代前半の開業を目指すとしており、すでに起動基本設計業務に着手していると聞いているが、概算事業費の算出については、東側での経験を生かさなければ、市民の疑問や不安を解消できない。1、駅西側延伸の需要予測や概算事業費の算出について、いつ頃の公表を予定しているのか。2、駅西側延伸については、駅東側設計時との違いがあるのか。なければ、東側の経験をもとにした、より精度の高い詳細な設計や調査が必要だと考えるが、どうか。答弁。駅東側で得た経験や知見をもとに事業を推進していく。答弁者、建設部長。 1、軌道事業の特許申請に必要となる軌道運送高度化実施計画を取りまとめる中で示していく。2、駅東側における開業に向けた一連の取り組みを通じて技術面も含め様々な経験を積み重ねたことや、駅西側については駅前広場の再整備事業や大通り沿線の市街地再開発事業などと連携を図りながら整備を進める必要があることなどが相違点であると認識している。今後は駅東側で得た様々な経験や技術的な知見をもとに地元商店街などとの意見交換や関係機関と協議・調整を行いながら駅西側事業化に向け着実に取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、交通施策。3、マンション管理の適正化に向けた取り組み。4、仮称、子供を守る都市宣言。5、デジタル施策。6、市民意見の世代間格差是正。岡本義明、自民党。質問。将来を担う若手農業者の育成、スキルアップへの支援は？農業経営においても、時代の変化に即したマネジメント力の向上や、新技術の導入が必要だが、まだまだ遅れており、こうした人材を育成していくことが、市農業の発展に大きく寄与すると考える。これまでの親族や先輩方からの指導に加え、AI や ICT など最新の技術、業界動向を積極的に活用した経営戦略など、農業経営者として幅広い知識などを身につけることが非常に重要だと考えるが、市では将来を担う若手農業者の育成、スキルアップに向けてどのような支援を図っていくのか聞く。答弁。先進的な農業経営や経営スキルなどを学ぶ研修を充実させていく。答弁者、市長。市では新規就農者に対し、農業経営者として基礎的な知識習得にかかる研修を行うとともに、中堅・ベテラン農業者には経営基盤強化を検討する際に専門家を派遣するなどの支援を実施している。今後さらに将来を担う農業者が希望を持って自らの農業経営の発展に取り組めるよう、新規就農者にはマーケティング知識の習得や AI、ICT などの最新技術を活用した先進的な農業経営の事例などを学ぶ研修を充実するとともに、若手農業者や認定農業者には経営戦略や組織マネジメントなどの経営スキルを学ぶ研修を充実させていく。質問項目。1、本市農業の振興。2、自治会の集会施設整備への支援。3、LRT 沿線のまちづくり。イラスト、カゴにいっぱいの野菜。イラスト終わり。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。